シギラジオ金沢座の石山です。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。
今日も来てもらってます。
はい、今日も来ました。
2人で、2019年の、ベスト10の、続きの6位からやりたいと思います。
はい、6位です。次が
交互に2人で、作品の上げてって、で被りがあった方は、より上位の人がお話しするというふうにしてます。はい、じゃあケンスさんの6位から
言
ってください。
はい、僕の6位は、はい、静かな雨という作品です。
存じ上げません。教えてください。
僕はこの作品を東京フィルメックスで見たんですけど、
はいはいはいはい、例の、
一般公開は来年の2月、来年のっていうか2020年の2月ですね、はいはい、に一般公開されます。はいはい、シネマアート新宿がとりあえず公開館として発表されてます。うんうん、もしかしたらもう少し広く公開されるかもしれないですけど、監督は中川龍太郎監督という日本の監督で、うん、主演は大河と江藤美沙さん。江藤美沙さんは元乃木坂46の人で、西武のショートを務めてる源田の奥さん。
なるほど。
源田の奥さんです。
ちょっとあんまり
ピンとこないピンとこない情報その2人の、はい、が主演の話で、タイガーが、うん、考古学者の教授をやってるんですけど、はい、大学で、足を引きずってる男の人で、うん、特に何の説明もないんですけど、
ビッコみたいなこと。
そうですね、うん、まあそのなずっとそういう風に暮らしてきたんだろうなっていう感じの、まあ、ちょっと孤独をまとった男の人、うん、でそれがたい焼き屋で働いている、うん、その江藤美沙さんが演じている女の人に、まあ、恋っていうか、うん、まあ、もう少しなんていうんですかね、まあ、親密さみたいなのを、
はいはいはい、
感じてちょっと距離が近づいていくのを描く話ですね。まあ、その二人のその心のその交流を描く話なんですけど、うん、僕は中川龍太郎監督がすごく好きで、
うん、
僕と同い年なんですけど、29、30の年の代で、
どんな映画撮ってる人なんですか？
今年一般公開、2019年に一般公開された作品で、うん、私は光を握っているっていう作品があって、うん、あと去年2018年に4月の長い夢っていう、う
ん、それはなんか文字面みたいな
朝倉亜希さんが主演の映画を撮ってるんですけど、うん、そのどの作品も共通して主人公が気づいたら自分はこういう人間になってしまったっていう、うん、まあ、後悔っていうほどはっきりとしたなんかそのものじゃないんです、うん、コンプレックスとかっていうほどはっきりしたものじゃないんですけど、うん、まあ、自分の人生に対してのちょっとした行き詰まり感というか、うん、はいはい、まあ、
その、まあ普通誰でもあります、
ね、そうですね、うん、その普段、まあ、なんなら普通の人がみんな言葉にしないけど心に抱えてるものみたいなのを、うん、持っている人が主人公で、はいはい、まあ、例えば4月の長い夢だったら、まあ、27歳でフリーターの女の子、蕎麦屋さんで働いてるんですけど、うん、その人は昔その婚約してた人が亡くなっちゃったっていう過去があるんですけど、うんうん、特にそれに関しては、ま、私はそういうなんか過去にトラウマとか傷がありますみたいな説明はないんですけど、うん、そんな彼女がその働いてる蕎麦屋さんが閉店するっていうので、うん、あれなんか私人生もしかしたらこの先どうするのか分からなくないみたいなことにちょっと気づいちゃうとか、ね、うん、まあ私は光を握っているも田舎の温泉の宿の娘さんがその温泉が潰れるから上京して知り合いのところに行きなさいって言われて、うん、あれなんか私そんなことやりたくなかったけどなんか、うん、割と大変なんじゃないこれはみたいなのに、うんうん、はたと気づくみたいな、
ね、
で4月静かな雨も、うん、主人公の考古学者の青年は別に何の説明もないんですけど、かといってすごく幸せなわけでもないみたいな、うん、まあ
いわゆる漠然とした不安的な ね、
まあ普通に生活してるだけなんですけど、そのなんていうんですかね、その中のちょっとした寂しさとか孤独みたいなのは、うんうん、なんかそれって物語にするのはすごい難しいものだと思うんですけど、でもそういうものをなんかすごくすくい上げるのが上手な人だなと思っていて、そこがしかもすごく映画的なストーリーテリングとか演出とか語り口で描いていて、 繊細な話なんですけど、僕はすごく心を揺さぶられる映画でしたね。
その多分一つ一つは映画に取り上げるほどのこともない、取り立てたことのないようなものでも、うん、多分描き方によって多分誰でも同じように抱えてるものが自分の投影して見れるような感じなのかな、
うん、まあそうですね、まあ僕は結構なんていうんですか、まあ、自己肯定っていうとなんかすごく、うん、自己卑下してるような言い方になるから逆にあれですけど、うん、まあ、中川監督の映画を見て、うん、ああこういう感覚を持ってる人が自分以外にもいるんだなみたいな気持ちになるところがあって、うん、まあ、そういう映画を作ってくれる人の存在にかなり救われてるなって思う、あの作家ですね、うん、まあ、だから、まあ、それこそ今泉監督じゃないですけど、一作見て合わなかったら多分他の作品も合わないのかもなと思うんですけど、うん、僕は本当にこのなんかそのこの人が描こうとしていることがすごく好きなんだなっていうことが、うん、まあ、特に2019年に一般公開されたのと映画祭で2作品しかも同じ時期に見れたんですよ、うん、確か並びで見たんだと思うんですけど、本当にそのぐらいその連続性でも立体的に作家性を把握することができたんで、うん、そういう意味でああこの人好きなんだなってものを確信できてすごく良かったなっていう、私は光を握っているもすごいいい映画だったんですけど、うん、まあ、僕は静かな雨がとにかく本当に心を揺さぶられたなと思って、
これ橋口亮介監督もそういう監督かな
って気がする。あ、そうですね、
そのなん人に説明するのがすごく難しい感覚なんだけど、うん、それを映像と一緒に状況で見せてくれるからすごい伝わるっていうか、うん、なんかいう 気まずさとか悲しさとか寂しさとか不安とか、うん、そういう言葉にするほどの取るに足らないようなことなんだけど、それをなんか丁寧に伝えるっていうか、うん、もう三宅翔監督もそんな気がするし、
うん、まあ、なんか僕は橋口さんの映画はむしろ自分と違う人だなっていう感覚の方が強かったりするんですけど、うん、その自分と違う人の中に同じ感覚があるっていう感じなんですけど、うんうん、その中川監督の映画は自分と同じ人が出てきたなって感じがするんですよ、
まあ、年齢も近いっていうのもあるかもしれない、
うん、そうですね、うん、それはあるかもしれないです。あとなんか元詩人というか詩人をやってた方らしくて、まあそういうもしかしたらその日常的なものを表現にする力がある人なのかもしれないですね、う
んうん、見てみたい。
はい、ぜひ静かな雨っていう、
来年じゃなくて2020年
の2月、
2月に公開される、
はい、一般公開です。
忙しいんだよな2月あたりはいっぱい映画もあるしね。はい、じゃあいいですか。
はい、
私の6位が、マリッジストーリーです。
おお、来ましたね、うん、僕の10位です。
教えてください。あのね、マリッジストーリーちょっと石神と話そうかって話してて、そのなんか結婚観とか、うん、夫婦の感覚とかっていうのは、まあ、石神も僕も最大者なんでちょっといろいろ話そうかっていう話をしてて、うん、なのでちょっと僕取っとこうかなと思ってるんですよ、うん、でケンさんの感覚でちょっとマリッジストーリーの話聞いてみたい。
はい、まあ、僕は結婚もしてないし、うん、現状独り身なんですけど、うんうん、まあ、離婚調停ものですよね、はい、この映画、
まあ、クレーマー的なことですよね、うん、
その、まあ、ある夫婦が離婚するってなった時に、うんうん、まあ、その離婚が円満にいかなくなっていくというか、うんうん、こじれていく話っていうか、
最初はなんかそんなに別にお互い嫌い合ってるわけでもないから、うん、まあ、子供のことだけ調節できれば、うん、普通に離婚調停に、うん、まあ、わざわざ弁護士雇うほどじゃない、調停人だけ入れて、まあ、書面にだけしてみようみたいなことが、うん、で始まるんですよね、うん、でもそうはそんなうまくはいかないんですよね。
そうですね、まあ、その今までも恋愛についての映画って何個かあるじゃないですか、うん、ありますね、まあ、ブルーバレンタインとかよく名前に上がるもので、はいはいはい、ブルーバレンタインも一つのカップルが結婚、うん、
に至るまで
とその離婚する一日を描く話ですけど、そういう中で、まあ、肝になる部分というかやっぱ面白みの部分として、うんうん、あなたはこの人のこういうところが好きだったんじゃないですかっていうところが、
う
んうん、その逆にその短所として見えるとか、まあ、アバタモエクボっていう言葉があるように、うんうん、その恋は盲目的な部分と、うんうん、それが反転するっていうか、うんうん、その あんなに愛し合っていたのにみたいなのが浮かび上がるところが面白いと思うんですけど、うんうん、この映画は一つのタイムラインの中で、うん、その別にはっきりと好きとか嫌いとかって状態じゃないっていうか、はい、そのまあむしろもこの 映画の物事の難しさって、うん、好きとか嫌いっていうのは、うん、0か100かじゃないから、うん、物事が複雑になっていくわけじゃないですか。そのなんか関係性の機微とかが本当に映画的に上手に描かれてるなと思ってて、うん、まあ特に冒頭に、
うん、
そのお互いが好きなところを言い合うっていうのが、
う
ん、まあそれがなんでそういうことをやってるかっていうのがちゃんと意味がついてくるんですけど、うんうん、もうそこから全部ちゃんとそういうそれがちゃんと伏線回収として回収されるところもそうだし、うんうん、この二人がなんでこじれたのかっていう原因もその中にちゃんとある、うん、二人とも負けず嫌いだからっていうところが大きかったりもするし、
そうですね。
で、より積極的な離婚の理由を持ってるのは奥さんの方だっていうのも、うんうんうんうん、その冒頭に、うん、いや私は読みたくないって言って部屋を出ちゃうってところからもうちゃんと説明されてるし、でも彼女は自分がなんで離婚したいのか、
うん、
まあその決定的な一線を越えようって決断をする理由をきちんと言葉にできないんですよ、うんうん、もちろんそれがきちんと言葉にできないことが離婚の理由だったりするんですけど、はいはい、でもその伝わらないことに対しての、うん、その抑圧を抱えながら、
うん、
それが物事を難しくしていくっていうか、その曖昧なまま第三者に渡しちゃったことによって、
う
ん、
そうね、
その逆に離婚調停っていう0か100かで決めないといけないところにそれを乗っけてしまったら勝ち負けのレースになっちゃうみたいなところ
が、
う
ん、まあ、そこの弁護士たちによる、まあ、なんというか、うん、
いや
戦争状態っていうのが本当恐ろしいですね。
血で血を洗うそのなんかそれもちゃんと映画の中で描かれてた、
うん、
別にそういう意味じゃなかっただろうその場面はっていうのを、うんうんうん、それが一番相手を傷つけるやり方
で
使われる、
わざと選んでね、うん、それをやらされるっていう、
でそこの二人のいやそういうことをやりたかったんじゃないのにな、私
なんでこんなことになっちゃってんだろうっていうね。
でもそれはもちろん映画を見ていく中でそのそういう転換部分みたいなのが、うんうん、まあ、負けず嫌いっていうロジックがあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
そういう積み重ねがちゃんと感じられる物語だし、うん、あと僕がすごく思ったのは、
うん、
見ながら、
うん、
いや話し合ったらいいんじゃないと思ったんですよ。ちゃんと話し合えないよと思って、
うんうんうん、
でもこの映画の中の一番厳しいところは話し合うんですよね。
そうですね。
でももうこじれた関係においてお互いがフラットな状態で話し合えるそのタイミングの一致っていうのは本当に一瞬しかないみたいな。
そうそうそう。
で映画でちゃんとこっちの方は今相手と向き合う準備ができてるっていうのを感じられる演出が随所にあるじゃないですか。
ありますよね。うん、
そのなんか名前呼ばれた時にアダムドライバーの方がグッてアップになって、
うんうん、
あ今ちょっと今説得してくれ俺のことをって思ってるなみたいなのとか、まあ、一番象徴的なのは計画停電が起きて門を閉めるのを手伝うときに目が合うシーンがあるんですけど、
うん、そうですね、あの門が自動なん で停電になると自動で閉まってくれないんでちょっと閉めに来てくれっていうことで呼ぶんですよね。
で一緒にこう門を挟んで
しかも子供も含めて3人で閉めるんですよね、
でそこで一瞬目が合うっていう描写が本当に一瞬なんですよね。
このタイミングかもっていう、
ね、そう。でもその一瞬はもうさすがにつかめない本当に、まあ、実人生もそうじゃないですか、まあ、
そうですね、
そういうことの繰り返しですから、で結局だからそういうもう機を逃した後だと話し合いを持とうとしても、うん、その冷静な議論にならないっていうのもしっかり描いてるみたいな、
うんうんうん、
じゃあ話し合えばいいんじゃないってことはそんなに単純じゃないですみたいなのを、うんうん、もうこじれ切った関係の不幸みたいなのをちゃんと描いてるし、だからやっぱりで最後はじゃあどうしたらよかったんだろうねって思った時に冒頭の伏線回収が来るんですよ、うん、はいはい、まあそうだよなみたいなあの時が一番幸せだったかもなみたいなのとか、まあなんか皮肉も効いているし、うんうん、まあ映画としても本当によくできた脚本だなと思っていて、うん、でノア・バンバックっていう監督なんですけど、
うん、ちょ主演とあれ言っとくと、まあ、アダム・ドライバーとあれ
スカーレット・ヨハンソン、
スカーレット・ヨハンソンの2人が夫婦を演じて
ます。そうですね、まあもともとそのノア・バムバックは僕は、うん、フランシス派と、
うん、
ヤング・アダルト・ニューヨークっていう作品を見て、はいはいはい、
あれもアダム・ドライバーとかに、ね、出てます、ね、
あそうですそうです、うん、でそれはどちらかというとあの人生が思い通りにいかなかった人たちを、うん、まあ、もうちょっと悪意のある描き方をして、うんうん、まあ、滑稽に見せて笑いを取るような話だったなと思っていて、はいはい、まあ、最終的にはその人たちのそういう部分も肯定して見せたりするんですけど、うん、 でもやっぱりちょっとその彼らの人生を笑いものにするような視点みたいなのはあったと思うんですよね、うんうん、でもまあそれはもちろん作家自身に対しても向けられてるものだっていうのがあるから誠実なんだろうなと思うんですけど、今作はもうそういうところもなく、
うん、
ただただ単純にそのこういうことになってしまった人たちをフラットに見せてるだけでも面白いみたいなところが、うんうん、あ成熟してんなみたいな、 そのまあ僕がすごく感じたのはアレクサンダー・ペインが初期作は結構尖った皮肉を描いてて、うんうん、そのハイスクール白書、
はいはいはい、
優等生ギャルに気をつけろとか、その次のアバウト・シュミットとか、
うん、イコールソンのや
つ、うん、もうなんかだいぶその痛い人として登場人物たちを描いてたのが、うん、サイドウェイでもう一気にそういう人生丸ごと肯定して面白く、うん、あのその豊かなものとして見せるみたいなのが、ね、なんかその感じに近いなって思って、うん、まあ僕ちょっとノア・バンバック前作のネットフリックスのやつちょっと見れてなくて、うん、あのもしかしたら前作からもうすでにそういうレベルにいってるのかもしれないですけど、まあ、ちょっと作家としても、
うん、
いやレベルがちょっと段違いに、
うん、
この作品で一気にみたいなところは、
あのイカとクジラもね、あれは自分のノーバーバックの両親の、話をほぼそのまま描いてて、なんで結構意地悪な視点もあるんですけど、で今回のマリッジストーリーは自分のことなんですよね、ジェニファー・ジェイソン・リーと自分がいかにして離婚したかっていうのも描かれてるんで、
そういうことなんですね。
そうだからでも今までもそういうことを描いてて、実際にジェニファー・ジェイソン・リーを使って、
うん、
離婚の話を描いてるんですよ。自分の奥さんも本当に相手にして、
どうかと思うわ。
相手がだからベン・スティーラーかな、
うん、
にしてやってて、それもすごいベン・スティーラーをすごく嫌なやつに描いてるんですって、うん、でもそれは自分なわけじゃないですか、うん、だからすごく自虐的な部分もあったんだけど、うん、今回はそのもう自虐とかじゃなくてもう本当ありのまま、
うん、
でどうしたらよかったのか分かんないし、本当の彼女が怒って出てった理由は、
うん、
アダム・ドライバーには、まあ、最後の方にちょっと分かったのかなっていう気がする、
う
ん、
そうですね。
それをこういうことだったのかなっていうノーマン・バックのジェニファー・ジェイソン・リーに対する答え合わせみたいな映画になってるから、うん、結構優しい部分、
優しいですよね、うん、今回は明確に優しいなっていう感じがあったな、うん、
な気がします。
なんか過去の作家性だと多分本作で言うと、
うん、
これは見た人しか分かんないと思うんですけど、うん、アダム・ドライバーが腕を切っちゃうシーンがあるじゃないですか、は
い
はいはい、あそこをより拡大して、
うん、そう、いや、いやに描きます
ね、かつ客観的に描いてる感じが多分ノア・バンバックの、その今までの作品かなって感じがしますね。今回はもう誇張も何もないし、
うん、
着地も本当にうわそれか、
そうですね、
なんか素晴らしかったですね、うん。
ちょっと手前味噌の話なんですけど、あの吉田大八監督の、離婚な二人っていうテレビドラマがあって、それちょっと僕仕事させていただいてるんですよ、
うん、
リリー・フランキーさんと小林里美さんの夫婦が、里美さんの方から離婚を切り出して、でいかに二人が離婚するのかしないのかっていうお話なんですけど、今ね Amazon プライムで、離婚な二人で検索すると出てくるんで見れるんですけど、
うん、
それこのマリッジストーリー見た時にすごくその話に似てて、でその離婚するって夫婦の関係って本当に他の人には分かんない、その夫婦にしか分かんないことなんだけど、それをなんとか分かるように、言葉じゃなくて映像とお芝居で説明するっていうところもすごくよく似てて、
うん、
あのもちろん規模とか映画の質、はもう全くその比べるべくもないんですけど、結構参考になるというか、うん、離婚のなんかお話ってみんな全然離婚したくないわけじゃないですか。
そうそうそう、
だから、人生の予習とかになるなっていうのはあって、うん、見とくといいんじゃないかなって気がしますね、うん、女性は何に怒っているのか。
あ、まあね、僕はまあこれからですけど、
うん、
ね、本当に。でも僕は全然こういう映画を見ると結婚したくないとは思わないんで、
うん、
全然ね。
結構今不思議ラジオ金座座の LINE のオープンチャットのトークルームがあるんですけど、そこでも結構この映画が話題になって、でみんな結構奥さんいたり子供がいたりするんで、うん、結構盛り上がってましたけど、まあネタバレになりたくないんで、ね、あんまり詳しくは話してないですけど、
でもその子供が絡む離婚は死人の出ない、うん、死だみたいな、
みたいな話
もセリフがありますけど、うん、 まあ、多分その人生の状況によって僕は独り身だし、子供がいない夫婦とか、それこそ一人娘のいる夫婦とかだと全然多分感じ方も変わってくるだろうなと思いますね。
あのそれのセリフ言うのって、あのおじいちゃん、
ああおじいちゃんか
でしたっけ、
レイリオッタ、どっち
レイリオッタ、
レイリオッタおじいちゃんか、
ランアルダじゃないかな、あの人あのドラマ版のマッシュにずっと出てた人なんですよ。 あのじいさんいいですよね、
うん、彼が彼をがね彼のままだったよ
そうそう、うん、まあねその辺はまあ見てもらって、うん、っていう感じかな、
うん
うん、ぜひ結婚してる人もしてない人も、まあ、夫婦で見てもらって、
でもね映画として面白いですよ本当に、
うん、面白いですねっていうところでいいですか、ね、
はい、
はい、そしたらケンさんの5位、
5位ですね、
はい、
僕の5位は、
はい、
宮本から君へです。
ああ、俺ね見てないんですよ。あれってちょっと聞いていいですか、ドラマがあったでしょ、
はい、
ドラマの続きなんですか映画は。
僕はドラマ版も見てないし、はい、原作も読んでないんですけど、映画は素晴らしかったですね。
なるほど、それでも大丈夫、
大丈夫だと思います、うん、あ、全然違う話、ね、
そうなんですか、
ですね、
僕はあの新井秀樹先生が大好きで、
うん、
あの The World is Mine っていう漫画が、この世で4番目に好きなんですよ。
この世で4番目、具体的ですね。
もうね、漫画の方の。もう
言い慣れてる感がすごいです
よ。あの、人生ランキングってのはもう済んでて、これはもう動かないと思うんで、
うん、
4番目ってのはもう確定してるんですけど、うん、の、宮本から君へも、まあ名作なんで当然読んでて、うん、で、安子を蒼井優がやるのと思って、すごいびっくりしたんですよ。で、ドラマの方は全然やってることも知らなくて、見てなくて、で映画がすごいなんか話題になってたんで今年、
うん、
あれドラマから見なきゃいけないのかなと思ってまだ見てない状態なんですよ。
まあもちろんドラマを見てた方が、うん、宮本っていうキャラクターは把握できると思うんですけど、うんうん、物語自体は全然映画だけ見ても分かるようになってますね、うんうん、そのまあ安子っていう女の、うん、女の二個上の女性と宮本が、
うん、
結婚するまでのタイムラインと、
うんうん、
子供が生まれるまでのタイムラインをこう並列で見せる構成です、う
ん
う
ん、ブルーバレンタイン的な、
まあでもなんかそのもちろんそれ自体が響き合ってるというよりは、うん、もう少しその力点が変わっていく感じなんですけど、うん、いや本当に素晴らしいですね、なんかそのもちろんその結婚するまでの方で起こる出来事が、
うん、
まあ、結構映画の中では、
うん、
いやこれはもう、
うん、
どうしようもないだろうっていうぐらいの不条理が起きる
はいはい、はい、
もう並大抵のことじゃ、
うん、
ハッピーエンドは迎えようがな い, っ
てい
う、う
ん、ありえないぞと、
そのもう負けこれは、
うん、
どうしようもないよ、
はいはい、
っていうことに直面するんですよ、
うんうん、
でも映画としてその後出産するまでのタイムラインがあることで、
うん、
そのあでもこの二人はこの先があるんだなとかっていうことも分かってみる、
うんうん、
そのサスペンスがあるし、あと冒頭でどうやら宮本は歯が折れてたりとか腰が折れてたりとかして相当暴力的な出来事を起こしたらしいみたいな、でも出産の方の宮本はそのタイムラインの宮本はものすごく穏やかな人なんですよ、こいつは何をしたんだっていうその興味の持続も強くて、構成がまずものすごく映画を引っ張ってる推進力になってると思っていて、まあすごく意味がある語り口だなっていうのもあるし、で見ていく中でまあ、だんだんだんだんそれはもうおしまいじゃないかみたいなことになっていくっていうのがでもそれをどう突破していくのかみたいなのもすごく僕は勇気をもらうっていうか、まあ例えば今後あもうダメだとか、
うん、
もうこれ以上は頑張れないと思った時に、うん、彼のことを思い出したら
宮本ならまだいけるって
全然限界じゃないもうこんなのは全然限界じゃないもっと頑張れみたいな気持ちになる、
素晴らしいですね、
気持ちになる主人公だなと思っていて、うん、そのだんだんだんだんエキセントリックになっていくんですよ、うんうんうん、まあ新井秀樹の漫画も多分そういう人物だと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、いつもそうですから、ね、
その狂っていく感じみたいな、うん、が現れてくるんですよ、
うん、
主人公がで、しかもそれもちゃんと演出として僕は一貫していると思っていて、うんうん、常に主人公、まあ、宮本は自分の男らしさが揺らいだ時に、
うん、
そのいやそうじゃないって言って、うんうん、その 狂気が現れ始めるんですけど、それが映画の場合はその主人公の主観 みたいな描かれ方としても捉えられるようになっていて、うん、だから結構不思議なバランスなんですよ、うん、公共の場でそのわーってなるんですけど、うんうんうん、周りの人たちはそんなに大きいリアクション取らないんですよ。 あいつは何なんだみたいなとかじゃなくて、うん、多分それは本人の目から見た世界がだんだんそういう風に狂っていってるから、それを乗り越えようとしてそういう風になってるっていう解釈もできなくもないぐらいな感じなんですよ。それはなんかそういう限定ではないんですけど、なんかそれはすごく僕は映画的だなと思っていて、まあ宮本から君へって多分広く捉えれば寓話だと思うので、そういう語り口としてもよくできてるし、まあ本当とまああとは役者陣の頑張りに尽きると思うんですけど、うん、池松壮亮と蒼井優が、うん、いや本当に誰でもできる役じゃない絶対っていう、
死ぬかと思ったって言ってましたよ。
もう池松はこの映画をやるために歯4本折れる役なんですけど、うん、本当に歯抜こうとしたらしくて、いや歯抜こうと思ってんすよねって言ったら蒼井優にやめとけなよダサくになったらどうするのって言われたっていう。
なるほど。
もう僕はなんか池松はずっと本当になんか濡ればばっかり得意なやつで、うん、こいつやこの野郎と思ったんですけどで僕は敬意を込めて池松の野郎って呼んでたんですけど、こんなの見せられたら池松の野郎とはもう口が裂けても言えない。
なんて呼ぶんですか。
本当に池松さん。
普通になった。
素晴らしいですね。本当に素晴らしい仕事だと思う。
まあ、見ます。
本当にこの世の悪みたいな、もう悪いこいつは悪いやつだってやつが出てきたりとか、なんかちょっと男らしさみたいな補助線、うんうん、でもかといってそれをなんていうんですかね、そういう男な限定の話にもしてないところは僕はいいなと思ってるんですけど、うんうん、なんか主人公がどういう時に揺らいで、
うん、
頑張るのかっていうところとかもちょっと意識しながら見ると面白いかもしれないですね。
なるほど。
そんな感じです。
見ます。
あ、ちなみに監督はマリコ哲也監督で、
はいはいはい、
前作ディストラクションベイビーズって役、うんうんうん、
それもなんかすごい評判良かったです、ね、
僕確かその年のベスト3とかにしたんですけど、まあだからこの監督が好きなんだなっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ本当にすごい映画を撮る人だなと思っているんで、うんうん、これからドラマ版もマリコ監督がやってるんですけど、うん、まあこれからも注目だなって。
若いんですかね。
若いと思います、うん、はい、
はい、じゃあ5位いきますか。違った、今が5位なん
で、はい、僕が5位を発表しました。
じゃあ私の5位は、ゴーストランドの惨劇。
おお。
これはケンさんと一回話してるんで、ちょっと省略してもいいか、うん、この間石神ともちょっと話したんで、
まあ、ちょっとそれを聞いてもらう方が、うん、まあ、詳しい話はそっちを聞いてもらったら、
まあちょっと軽くだけ言うと、うん、パスカル・ロジェっていう監督がいて、
うん、
で結構女の子が結構暴力を受ける映画なんで、まあ、苦手な人は多分見ない方がいいと思うんですけど、うん、全てがそれがメタファーになってて、結局創作とか、の、何かを作り上げるとか、ね、何かを書き上げるとか、そういう信念が結局全ての不条理に打ち勝つ力になるよっていう映画になってます、うん、ただ見ると本当にそんなことは思わないと思いますけど、ま
あ、超サディスティックですから、ね、
超サディスティック。ただ
すごいですね、マリッジストーリーの次がゴーストランドの3人。
やっぱりね、俺インパクトがすごい強かったりとか、うん、ソリッドな映画がすごく好きで、うん、まあそれはダーレン・アラノフスキー監督のマザーとかもそうなんですけど、とにかくもうその破天荒っていうか、その不条理一辺倒でもう押し通す映画とかすごい好きで、うん、しかもテーマがすごいポジティブなんで、うん、元気も出るし、まあ、元気出る人あんまりいないと思います
けど、いやもうなんかそういうレベルのグーイじゃないですもんね。
そう
ですね。植物的な描写でガンガン見せるから。
そうですね。スーパーバイオレンス&胸クソ映画なんですけど、
なんか通過儀礼として良かったですみたいな総括をするのがはばかられるぐらいに。
そうそうそう。まあでもね、すごい好きな映画ですね。う
ん、いい映画でした。
多分死ぬまで妻には見せられない。はい。以上ですね、
はい、
はい、じゃあ4位いきましょう。
4位は、はい、僕はイップマン継承です。
あ、それちょっと前の映画じゃないですか。
そうです、イップマン3ですね。
はいはいはいはい、俺ね1個も見たことないんですよ。
あ、本当ですか、うん、2020年におそらく上半期中にイップマンの4が公開されると思うんですけど、 まあ、それに合わせて見るのもいいかなと思うんですけど、はい、まあ、イップマンシリーズ
俺のイメージではすごいカンフーの映画だったりとか
あそう
アクションの映画ですよね。
イップマンっていう実際の人物がいるんですよ、うんうんうん、まあ、ブルース・リーの師匠だっていうことで多分広くあの名前が知れてる人だと思うんですけど、うんうんうん、その英春拳っていう拳法を作った人、はい、うんうん、で、まあ、それはジークンドーの精神性の元になっているっていうんですね、うんうん、で、主演はドニー・イエンが演じていて、うんうん、まあ、すでにシリーズとしては1、2、3と、うん、その3の敵役のスピンオフとして2019年今年、うん、イップマン外伝マスター Z っていう映画が公開されたんですけど、はいはいはいはい、で、まあ、その世界観としては4作品あるよっていう、で4はまたドニー・イエンの話
正式な
続編、そうですね、で完結かな、今回は完結だっていうこと
なん
です、う
ん
う
ん、4部作なんだ一応。じゃあ
まあそうですね、まあ毎回こう新しい物語ができてるから撮ってるってことが分かる、人気があるから撮ってるわけじゃなくて、ちゃんと話があるなっていうのが、だから1も2も3も外伝も全部すごいいい映画だと思うんですけ ど、まあ、僕は特に3が、まあ完成度としてはあの特に素晴らしかったなと思っていて、
うん、もちろん年ぐらいの映画ですかね。
そうですね、
2017年
18年かもしれないです、去年かな、うん、なんで、まあドニー・イエンが主演なんで、うん、もちろんアクションの設計がただごとじゃないんですけど、 そうですよね、そのアクションの中で物語を語るのが本当にスマートですね、そのまあ、イップマンのシリーズって、うん、ワンからの命題としてその武術家っていうのが社会的地位が揺らぎつつある時代の話なんですよ、ちょっと前の時代の、うん、
なるほど、
あの、
まあ、侍が立場を失ってったりとか、
そうですね、まあ、二次大戦の頃から始まる映画なんですけど、うんうん、その日本軍が入ってきて、うんうん、もうなんか武術家はお金を稼げないから困窮してるとかっていう描写とかワンの頃にもあったりとかして、
うんうん、そういう話なんだ、
で家庭の中でいやあなたはいつも武術のことやってるけど私たちのことを考えてよみたいな、こう個人詩人としての自分と後人としての武術家としての自分みたいなの間で揺れるっていうのは結構ずっとメインテーマとしてある
話なんですよ。しっかりした話があるんだ、
うん、で3はもうまさにその究極の問いを突きつけられる話で、うん、そのまあどっちかを絶対選ばないといけなくなる、その詩人としての、あのプライベートの方を取るのか、うん、それとも後人として社会に奉仕する、社会に貢献する武術家としてできることをやるのかっていうのをその突きつけられる、
うん、
まあ、ずっと問いとしてあったものがついに決定的になる話なんですけど、うん、まあ本当に それがちゃんと英春拳っていう、うん、まあ、この一分間シリーズの描いてきたもの、うん、英春拳の精神性、まあ、中国 の、 その尊厳とかの話なんですけど、まあ、それともちゃんとつながっているし、一分間個人の物語としても、うん、あ、これは本当にちょっと素晴らしいなと思って、
そんな話なんだ。
でちゃんとその3を見た後にマスター Z を見るとまた違う角度から英春拳の物語があってそれも素晴らしいんですけど、
そうなんだ、
まあ、やっぱ1、2ときて3を見た時の感動が本当に、まあ今更なんですけど
見てみようかな、
劇場で見れたので、で本当にただごとじゃなかったですね。あの本当にあのイップマンって、
うん、
主人公のドニー・エンが演じてる、
うんうん、
イップマンって、まあ、もちろん武術家として優れているから、
うん、
ちゃんと精神をコントロールできるんですよ、
うんうんうん、
でもそのでずっとそういうあのなんていうんですかね、誇り高い人として登場する人が、
うんうん、
ついにあのその自分の弱いところを、うん、あの見せるっていうシーンがあって、まあ、本当に辛いことが起きるんですけど、もうね、そこの演技がね僕は結構今年一番劇場でもうちょっとおえつするぐらい、もうねおいおい泣いた、
そのスピンオフが今年公開だったから合わせて継承の方
も、僕はその2本立てで、
なるほど、ね、
あの3とスピンオフの2本立てをキネコン森でやってたので、それを見ました、
ホームグラウンドで。
でそれに合わせて僕は 1,2 を見て、
うん、
ちょ前日の夜に 1,2 を見て3と外伝で、
もう1分付けだった
んだ、2日間で全部通して見たんで、いやもうね
夢に出てきました、
最高最高じゃん1分間って言って、超にわかのくせに1分間って知ってる超いいシリーズなんだけど、知っとるわみたいな
そう、俺なんか見てねえんだよな、バフバにも結局見てねえし。
ああ、でもイップマンはその方があるんで、まあ、そのマスターブッドはあのスピンオフなんで、もしかして必修じゃないかもしれないですけど、ワンツースリーはね、本当あの今見ても全然。
じゃあどう完結するのかすごい楽しみな感じですか。
そうですね、まあ、スリーもその1と2のでもあった問いを描いて、うん、3はそれはそれで綺麗に閉じてると思うんですよ、うん、で4がその先をどう描くのかなっていうのは興味あるんですけど、
トイストーリーみたいな話やな。
でもまあ今のところ全部いいんで、シリーズの、
まあ、間違いなさそうな
気がする。そうですね、まあそのやっぱ物語がないと絶対描かないと思って、
う
ん、
そうですね、
まあ、ドニー・エンのねその代表シリーズだと思うんで、うん、まあ、それを見届けるって意味でも、まあ新作を劇場で見れるチャンスがあるから、まあ、それに合わせてね、うんうん、見るっていうのはいいと思います。
なるほど。いいですかね。
はい。
はい。見たいなと思ってます。じゃあ、私の4位は、これ、ケンスさんもっと上なのかな？スパイダーマン、スパイダーバース。
はい、僕はもっと上です。
そうですよね。
はい。
じゃあ、後ほどでして。
はい。
じゃあ、3位いきましょうか。
はい。じゃあ、僕の3位が、スパイダーマン、スパイダーバース、
ね。あ、そうですか。じゃあ、いいんだ、じゃあ。じゃあ、ケンスさんから教えてください。
僕は
ちょっと説明した方がいいかな。
あ、そうですね。
アカデミー賞の長編アニメーション部門で、オスカーを取ってますよね、うん、ボブ・ペルシケッティ監督で、これはディズニーとは関係のないソニーの持ってる、コロンビアの持ってる権利のスパイダーマンのシリーズで、アニメーションシリーズなんですよね、うん、だからあのファーフロムホームとか、ホームカミングとかという流れとは別の作品になってます、
うん、でそうですね、僕は単純にアニメーションとして、
うん、
まあ、映像体験として、
うん、すごいですよね。
久々にエポックメイキングなものが来たなって実感した、うん、劇場で見てる時に、
手書きであり CG でありっていう、そのどういう風に作ってるのかわからないけど、とにかくその漫画のそのスクリーントーンであるその網とか、あと印刷した時のその版のちょっとずれたりとかっていうのを、デジタル上で再現してる状態なんですよね、うん
う
ん、
まあアメコミの質感とかを、うん、その映画的に再現してるっていうか、うん、映像表現としてやってる部分があると思うんですけど、まあそのエポックメイキングっていうのはどういうことかっていうと、うん、まあ今後おそらくそのアニメ表現は、うん、スパイダーバース以前以後って語られてもおかしくないぐらいのものが来たなと思ってて、まあそのぐらい、なんていうんですか、見てる時に、うん、あ、新しいって思ったのはゼログラビティ以来かなって感じですね、うんうんうん、それぐらい、まずそのまあやってることがアニメでしかできないことだし、 それが質に直結しているし、
うんうん、
まあ、高品質なものであるっていう、その目的化してない、
うん、
もちろ ん、 なんかそれだけをやろうとして、うん、それに合う表現を瞬間風想的に出す作品とかはあるかもしれないけど、うん、それがちゃんと物語との親和性があって、
うん、
その映画として の、 そのクオリティに集約されるところも本当に、うん、まあ、その初手にしてもうすでに最高のものが来てしまった感もあるっていうのは、
うん、そうです。これはやっぱ時間かけた賜物でもあって、うん、それぐらい時間かけれる環境にあったってことも素晴らしいとは思いますけど、
うん、
なんか4年か5年ぐらいかかってる、本当はもっとかかるはずなんだけど、うん、みんなで頑張って作りましたって言ってましたね。
まあなんかその僕はその漫画表現として違う画風のものが画面に来るっていうのは絶対面白いと思ってたところがあったので、
一応マルチバースっていうあの理論に従ってて、他の次元からそっちの次元で、活躍してるピーター・パーカー、
うん、
でこっちの世界で、まあ、書かれてる漫画である、グエン・ステイシーが、スパイダーガールとして出てきたりとかっていうのが一つの、我々の住んでるこの、バースに、まあ、出現するっていう話なんですよね、うん、
で多分それは、まあ、大変だからやってないんだろうと思うんですけど、うん、でも漫画だからできることだなと僕はずっと思ってて、うんうん、なんか前に1回だけ読み切りで見たことがあったんですけど、うんうん、その少年漫画に少女の漫画のキャラクターが出てくるっていう読み切りがあって、それすごい面白かったんですよ、うんうん、その なんか効果音とかもなんかそのメタミなギャグにしてて、
はいはいはい、うん、まあ赤塚不二夫とかやってるんですけど、
ね、なんかそのキラキラはやめろみたいなとかやるんですけどなんかそういうのってなんか漫画でしかできないし、うん、突き詰めたら物語にできるよな一個のって思ってて、ね、まあそれのそれをしかもスパイダーマンっていう、うん、スパイダーマンの置かれてる状況も僕は結構有利だったと思ってるんですよ、うんうん、っていうのはこの10年で3回違うシリーズがあるっていうのを観客が内面化してるから、うんうん、スパイダーマンっていうのはいろんな人がいるっていうのを現実世界でもみんな実感してる状況でこれが出てきたから、
うん、そもそもアメコミっていうのがその普通ドラゴンボールの作家って言ったら鳥山明しかいないわけですけど、うん、アメコミはいろんな作家が共同で、物語を作るっていうのが普通なので、結構すんなりとそういうことは受け入れられてはいるんですよね、
う
ん
うん、でもそれがなんかその世界的にそういう前提を共有してない人たちもスパイダーマンはなんかそういうものだっていう状況もなんか整ってる感じがあって、まあなんか本当に全部が、
うん、
必然性を感じるようにもできてるし、
しかもテーマとして、まあ、主人公の、マイルスっていう黒人の男の子がいるんですけど、そのいる世界でピーター・パーカーが、まあ、死んじゃうんですよね、事故でね、うん、でその奥さんの、MJ か、まあ、メリー・ジェーンが、うん、我々がみんな誰でもスパイダーマンになれるんですっていう演説をして、うん、まあ、それマイルスがうんうんって聞いてると隣のやつがいやあれ比喩だからとかっていうギャグがあるんですけど、でも比喩じゃなくてスパイダーマンのテーマって、誰でもヒーローになれるよっていうことを描いてて、ずっとだそれと、いろんな世界にスパイダーマンがいて一堂に今回は会してるけど、本当はみんなの世界にスパイダーマンはいるよっていう話で、誰でもスパイダーマンになれる。でスパイダーマンのいいところって顔も全身も全部 OL スーツなんですよね。だから、うんうん、ああいうスーツをしかも自分で作れそうな感じなんですよ、キャップとかと違って、うんうん、でそれを黒人だろうが中国の子だろうが、まあ、アジアの子だろうが、誰でもあのスーツを着ればスパイダーマン気分で、あの摩天楼をスパイダーウェブでそのスイングしているところを誰でも想像つく。でしかも巨悪を倒すんじゃなくて、親愛なる隣人って言って身近な悪を懲らしめる身近なヒーローっていうところが、うん、スパイダーマンの素晴らしいテーマで、
うんうんうん、
でそれを今回はテーマも内包した形で、絵的にも面白いっていう効果で表現してるっていうのがなんか素晴らしいなと、うん、そのマルチバースっていうことをうまく使ってやってるっていうのがすごいいいところですよ ね、
本当にもう
テーマと手法が合致してるというか、
まあ、あとはそのこれはスタンリーが、ね、なくなっちゃって、
うんうん、
そのスタンリーに対するリスペクトもね、うんうん、感じる映画で、ちゃんとスタンリーの精神性も正しく受け継いでる話だっていうのが分かる瞬間、
ま、町山さんも言ってたけど DC の、スーパーマンっていうのは神格、あの神として、
うん、
神の象徴なんですよね。だから誰でもがなれるもんじゃない、
うん、
けどスパイディは誰でもなれるもんっていうのがスタンリーの発想みたいで、でそういうとこがやっぱなんかあのマーベルの柔軟なところっていうか、
うん、いや僕は最後にケンジが出たところはもうね、
うん、
3D メガネが曇るぐらい
泣きすぎ
泣いちゃいましたね。まあ、僕初日に見たんで、うんうん、ちゃんなんかそれもあって、
なんかあの黒人、まあお父さんがアフリカ系のお父さん で、うん、お母さんがあのベルトリカンなんですよね。うん、で今アメリカで、まあ今白人の国ではなくなって、もうアフリカ系プエルトリカン、ラテン系の人とか、まあアジアの人とかもうすごく増えてて、うん、まあ韓国の人とか。中国の人とも増えてて、うん、もう決して白人の国では全然なくなってる状況の中で、2011年かなに、マイルス・モラレスっていう、新生スパイダーマンっていうのが漫画に出た時で、うん、それはあのオバマ大統領の時代なんですけど、そういうのもあるし、で、ダニー・グローバーが、ドナルド・グローバーかが、あのコミカレっていうドラマでスパイダーマンのコスプレをするシーンがあって、それを見た何だったっけな、作者ブライアン・ベンディスだったかなっていう人が、これは使えると思って、新しい2代目スパイダーマンを、ああいう形でアフリカ系の男の子にしたというのがあって、それがまあ今多様性の、時代とマッチして
よかった。そうですね。
でそれを今アニメーションとして、この トランプ政権の時代に、ああいう形で素晴らしい映画として出したっていうのも、いいし、でなおかつあっちの無関係なはずのディズニーの方の、ホームカミングでドナルド・グローバーが、アーロン・デイビス役でちょっと出てるんですよね、
うん、
で、うちの甥っ子がなんかこのブロンクスの方で住んでるんだけどって話してる、あれはマイルスのことなんですよね、うん、で今回の、スパイダーバースの方でも、アーロンおじさん出てきて、うん、まあ、ああいう形になってますけど、ちょっとリンクしてるっていうのも、うん、本来する必要のないリンクなんですけど、うん、なんか優しい世界といいますか、なんか憎い演出があったりとかして、なんかすごいそういうのも含めて、いいなと思ってて、うん、なんかいろんなことがこの映画のその排他的な世の中ですごいこう優しい映画としてあるから、すごいいいなと。
まあね、本当にヒーロー誕生譚としてもね、
うん、
超燃えるんで、
うん、
ねえ、ベノム見た時に予告ついてた時はこんなに面白い映画だと思わなかった
ですね、うん、っていうとこですかね。
はい
はい、
ということで僕が今3位を発表したところですね。
ケンさんが3
位
で、
はい、
で私の3位はあ、でもこれちょっと待って、時間がやばいな。
お、
区切っていいですか。
いいですよ。
3位の分け合う形ですけど、すいません、ちょっと、
はい、
もう一周、じゃあ
今ちょうどスパイダーバースで与えた感じなんで、
そう
です
ね、
いいんじゃないですか。
もう一周ちょっとお付き合いいただこうかなと思います、
はい、
すいません、ここまでお送りしたのは石山と
ケンスでした。
はい、じゃあまた来週。